こんにちは、門垣敏子です。湯気牧場物語ピークにやってきました。カマンベールチーズ、皆さんは神戸市北区にあります湯気牧場に来られたら、美味しいレストランでいろんなものを召し上がっていらっしゃると思いますが、まずは1983年、前回お話を伺った湯気さんがお父様から2代目となって受け継いだ時に、牛乳がダブつく時期だってどうしようか、世の中はだんだんとこうバブル の浮かれたあの時期に入ってたけども、そういうことにはもうまるっきり目もくれずに、必死でどうやったらこの牧場を保っていけるかということで、お話がこうピンときたのがチーズを作ろう。でそのチーズ作りに、当時としては大きな明治とか森永とかそういう会社しか手をつけてなくて、個人の牧場でされているところもほとんどなかった。そこでいろんな研究をされてということが前回のお話でしたので、その続きをまだまだ美味しいカマンベールチーズ至るまでのお話、後半伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、これはもうなかなか何年がかりのこのお話になるんですか？
まだ完成形じゃないと思ってます。今でも。
あ、そうなんですか。
息子の太郎がやり出していったけど、本当にこれでいいのかどうかっていう完成は多分ないんじゃないかな。ヨーロッパでも一緒で、乳発酵食品っていうのには完成はないんで、その時代時代によって形が変わっていくだけのことちゃうかな。いろんなやり方もあるやろし、いろんな菌もあるやろし、いろんな環境っていうものがすごいですから、それからやりだしたのはほんの一歩であって、まだ入り口の入り口で、で今できたかのような錯覚に陥ってるだけちゃうかなという。
そうですか。
やっぱりそういう感じしますよね。
満足されるとそこでおしまいってよくね、いろんな世界でも言われますけども、チーズ作りもじゃあ同じということで。
そうですよね。だから、完成っていうのは僕はまだないんちゃうかなというふうに思ってます。
そうなんですね。この作られる中で一番こう足踏みでこう、どうなるんだろうってやきもきされたのはどの段階ですか？
だから一般の人が食べてもらえる味っていうのはきっとあるはずなんで、ヨーロッパのチーズは塩分が割と強い、体も大きいし、それだけの塩分を必要とするけど、我々がするんやったら塩分を極力減らす、
だからいただきやすいんだ。
そうだからね、日本人の口に合う味ってないんだろうかっていうと、まだ完成形じゃないというのはそういう意味ですよね。
だ
いぶ近づいてきたけどという感じで、でもこれからの食文化が変わっていくと、ひょっとしたらまた変わっていくんちゃうかなって。
そうですね。
だから常に探求心持ってるというところはあるし、結論は出ない、だからそれが分かったのは岡山大学の先生と話しているときに、畜産利用学というのは今までそんな脚光を浴びなかったと。
そうです
か。ハムソーセージとかそういう学科としてやってたけど、ゆえさん畜産利用学、みんな学生自分らの授業を受けたりしていくけど、分からないなったらすぐ聞きに来ると。聞きに来た時が先生の一つ の研究材料になると。だからそういうものの繰り返しやから、だから畜産利用学でずっとやっていくというのが、いかに大事なことかっていう、だから その辺は微生物というのは食べるもんだけじゃないんやというふうなことを言ってありましたね。
そのあたりね、まだまだねお伺いしたいことが山のようにいますけども、とにかくチーズが美味しいという評判でこのレストランもたくさんの方来られるので、最初にこれは製品としてできると思って出荷されたのがいつ頃ですか？
できて、とりあえずカマンベールを全部ボツにしてましたから、失敗する
ために、もう常に研究のところで、なかなか
それがもったいないっていう、奥さんが言い出して、でそれをなんとか、
ボツというのは違うカビが入るってことですか？発酵し
塊も悪いし硬すぎるし、常に変化し続けているんで、それで 温度帯によったり、あるいはうちの牧場の牛の乳質にもよるし、
あ、そこにも関係するんです
か。そこにも全部関係してくるので、昨日はうまいこと言ったけど今回はうまいこといかなかったとかね。
そうなんですね。
そういうことってずっとあるわけ
で、文字通り生ものなんですね。
その中でカマンベールを掘るのもったいないから、これなんか商品ができんかなって言って、それで手出し出したのが、うちの前奥さんで、それでやり出したら そこの友達が来た時に、これおいしいでとかって言われて、
あ、工夫されたもの、つまりどういうものですか。
それが今ここで作ってるフロマージュフレっていうフレッシュチーズ、
はい、
の
美味しいですね。
初めてできたその時なんです。
うわ、そちらが先ですか。
そう、でデリカテッセンでも、ね、いかりさんでも、大丈夫やって言ってくれるけど、やっぱりまだカマンベールチーズは僕は納得はいかへんな、言ってる中で、そのフロマージェフレが生まれてきたん で、でこれの食べ方の提案するやっぱり拠点を作らないかなっていうこと で、
なるほど。
で昭和62年に初めて、食べ方を提案する拠点を作ったと、それからその時でもまだカマンベールは外へ出してない。
あ、まだそうですか。
でフロマージュフレもちょっと出すだけ、
可愛らしいパッケージがイカリスーパーさんにも、ね、あります。神戸の、ね、皆さんたちよくご存知ですけど、いきさつも、ね、すごい素敵なストーリーがあるので、ちょっとよかったら、あれは奥様のデザインですけどね。
だから、そうしてる間にデリカテッセさんもゲさん出したら、とか、
あ、すごい、もう神戸のサイト
のところ、これは食べ方、フロマージュフレのようなチーズは、西宮の、あれ、僕のミカエルがあるから、教会があるから、戦後よくこういうのは持ってきはったんやっていう話を彼女が言ってくれて、それでそれを私も食べてこれはいいなと思った、その時思い出しましたってね。
あら、そうですか。それから
神戸の人はちゃんとそれを育ててくれる人がたくさんいるから、
ちゃんと舌が覚えてましたか、
だからそういうところやから、私たちもそういう人に助けてもらったんやから、皆さんこれ一回うちで買うから出してみひんっていうふうなことを言ってくれて、で碇さんも同じようなことを言ってくれて、
それは普通にこうお付き合いの横のお付き合いがあって、それとも営業としてお出かけになられたんですか。
はじめはね、こういう人マスコミの人に取材されて、農家がするっていうのはないからね。
ああ、そうですね。
でそれがテレビ出たりしてたら時に、
あ、もうじゃあ研究の途中から注目されてたんですか。
農家はそんなことしてない。変なやつがおるとか。
あ、いや、
でそれを、食べたある人が、ゆうえさんみたいなやつをいかりさんで売るべきやと、いうふうなことを言ってくれたんですけど、いかりさんって名前は聞いたけど、実際そういうスーパーマーケットでは無理なんちゃうかなって思ってたし、生協さんも同じようなことで、でも生協の場合はその本人が研究室の人は、まだチーズの文化は日本に定着してないんやから、自分で選ぶっていうのは生協それがないとあかんし、とかいうふうな感じやったし、研究室は上さんいつでも使わせてあるでとは言ってくれるんですけどね、でも分からんもんはどないして研究室持ってきてる。こっちも分からへんのがね、そういう専門で勉強してるわけじゃなかったから、でそのある人がいかりさんの商品部へ言われたらしくって、でいかりさんから電話がかかってきて、
すごい、
で一回持ってきてほしい話になって、初めていかり生かしてもらって、40年近い付き合いかな。チーズ初めて買っていかりさんと30年はもう確実にお付き合い。
そうですよね、震災前、もっと前から私もパッケージ覚えてます。
だからいかりさんも神戸 のね、はい、怒りの見えるところで店を作りはったいうこと言いましたから、神戸出身やなとか
言って、
もともとは岡山の人らしいんですけど、
そうなんですか、
あの神戸が第一号店やったいうことも聞きましたから、だから一回変な商品部っていうところへ卸しっていうのしたことないからね、酪農、ね、家自身は
当時はやあの前回か前々回伺ったらやっちゃいけないって言われてたのが
もあるし、はい、あの普通は仲卸とかいろんな、あの門をこぶっていかない
と、ね、そうですね、はい、
たどり着かないところ、ダイレクトにうち
それはなんとかクリアできたんですか。
そうなんですよ。だから
よかった、
まあ、結局触ってないから、はい、結局みんなは手を出しにくかったちゃうから当時はね、はい、今はどうか分からんですけど
表現合ってるかどうか分からないけど食わず嫌い的な感じでもう手を出さなかった
もうあったと思いますよね。きっと
諦めてたんですね、うん、やる前から、うん、
それから猪狩さんとダイレクトに取引をさせてもらったという、で出してる時カマンベールはって言われて、
はい、やっぱり、は
い、いや今まだ自信がないとか、
あすごい
で言い方してると、だから猪狩さんの名前のあるとこに迷惑かけんようなものを作っとかなあかんと思って、でやってた出方視線も一回猪狩さん出し合ったらっていうこと で亡くなられた高橋こと社長が、はい、自ら店に立ってこれはこうやって食べなさいっていうこと
やね、すごいレクチャーしてくださいました、
そういうことをお客さんに喋りながらやってくれてて、本当に2つのメーカーに少しずつ教えてもらった。でも出したらね、はい、やっぱり赤なんだなって言って、ですぐあれは、まあ、あのちょっと引き上げたいって言ってね、猪狩さんに言ったら、あの社長が出てきて、猪狩さんこれは美味しいんやでって、なんでですか、苦味もあるしって言うたら、ビールも苦いやろってコーヒーも苦いやろ、苦味もうまみやねんで、そういう食べ方をやっぱり日本人がしなあかんねんと、自分で食べ方を編み出さないかとかな、そういうことも必要や、これをペースト状にして瓶詰めにして出してもいけるはずやから、そういう方法もあるんやから、苦味はそういうふうに捉えた方がいい、
あるべき味だと。
そう、
苦味は
これを何かと一緒に食べるとこれはうまみにまた変わる、
すごい、
そういう話をね
励ましていただきましたね、
してくれましたね、という、どうしよう、せっかくの猪狩さんって猪狩さんの顔を潰すわけにいかんしね、衝動的にもそういうことだけはしたくないしと思って、で少しずつ出してみようかということで出して、
あのパッケージが3人のお子さんのお顔が、
だからほったらかしやからね
っていうね、罪滅ぼしにって前伺ったことがありますけど、あのパッケージがまたすごく目を引きますので、
だから恥ずかしいんですあれ見て、
そうなんですか、赤いお洋服と皆さんの笑顔のね、お三人さんのお子さんの
初めはね、普通の話のマークっていうのは、大々に上がったんですけど、やっぱりもうほったらかし人からこれになってもらおうかな3人
イメージキャラクターとしても本当に独り立ちしてますよね。
1歳3歳5歳の時
当時
ね、まあ40になります
そっか40年ねお付き合いあるっておっしゃったから
、まあ、それで牧場を彼らが今、ついでいくというね、形が生まれたんちゃうかなと思うんですけど、だからあれが並んでるそばは通りたくない、
そうなんです、ご自身では
やっぱり、ね、恥ずかしいんですよ、
自信を持ってね、
そのつもりでもね、なんか中国系かなとかって思われる、
あのヘアスタイルが可愛らしい、あの前髪がね、いわゆるこうパッツンという言い方によくするんですけども、可愛い髪型になってるので、あ、なるほどね、
中国系のチーズも作り出したからと思われるって言いながら、その前に来るとなんか、あの横目で見るって
、あ、そうなんですか、いやもうすごく私たちはうわ可愛らしいし、もう目にやっぱりすごくつくので、あ あるってことで、
はい、恥ずかしい、
だから私も逆に何も知らなかったので、こちらに初めて寄せていただいたときに、あ結びついたと、いつもあのイカスーパーで見てたのがこれだったんだ、デリカテッセンにもあったっていう、
それがね、
やっぱり代表する、ね、スーパー、うん、代表するお店に置いてあるっていうことがものすごく、うん、あのまあ、本物の味だったからそこが置きましょうって言ってくださったのが大きな後押しになりましたよね。
そうです
ね、
もうだから余計慎重になってね、やっぱりその店の顔に、うん、泥を塗るようなことはない。でもそれはずっと続けながらね、やっぱり今までお付き合いさせてもらったんちゃうかな、
そうです
ね、だから今ね、リッツ・カールトン京都とか大阪とか、
そうなんですね、
ムニ京都とかね、
わすごい置いてありますか、
そういうところで、使わせていただけるっていうのはもう夢に思ってなかったところ、
すごい、そうなんですね、
だからそういう形で今も、だからみんなのおかげで40年持ったな、
はい、カマンベールはいつぐらいから下ろされるようになったんですか。
それからその年、
あ、もう途中ですって言いながらもお出しするようになって、うん、
はい、まあ、ほぼ安定しかけたけど、やっぱり自信がまだなかったから出したけど、もう一回あの戻してほしいって言ったりしたけど、伊海さんはこれでいい、デリカテッセンさんもこれでいい、
あ、すごい、はい、
そういうことを言ってくれて、その味をまた思い出して、だからこんだけ気候変動の激しい地域ですからね、
そうですね、
常に慎重に動かなかったなっていう、
確かにその当時出された40年前と今とではもう夏の温度、
冬
の温度が随分変わりましたもんね。
そうなんだ、温度差はもう全然変わったんで、それからじっくり落ち着いてゆっくり焦らずに、夢を追い求める幕のようなことをやってますけども、
いやでも本当夢は実現するためにあるものだというね、そこに少しずつ少しずつ近づいていって、
そうですよね、だからまだ夢は実現してないと、そうですね、次は彼らがその次の夢を作っていくんちゃうかなって僕は思ってますけど、はい、
いや、いいお話を、ね、たっぷり伺ってまいりまして、シリーズとして今日は5回目ということで、まだまだこのシリーズは続いていきますから、ぜひあの湯気牧場さんはそれだけでは終わってないので、いろんなチャレンジのお話を後半もまたまた伺ってまいります。今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。